9月10日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。コロナの感染拡大で病床が逼迫してきたことから、政府は首都圏以外にも病床確保命令を出しました。飲むだけで注射や点滴をしないで済むコロナの飲み薬の開発が進んでおり、政府も注目しています。光州市で50年前に発見され、その後発掘調査が行われたブネ王の出土品5000点全部を展示する特別展が来週14日から始まります。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの新たな感染者は10日午前0時の時点で1892人が確認されました。地域別には首都圏が全体の 74% を占め、首都圏以外の地域ではチュンチョン南道が77人、テジョン市が48人、プサン市が38人などと、多くの地域で2桁台となっています。今月18日からの土日を含めた旧盆の初速連休中には、大規模な人の移動が予想されており、防疫当局は感染がさらに拡大する恐れがあるとして警戒を強めています。金武元国務総理は10日午前、中央災害安全対策本部の会議で、初速の連休が1週間後に迫っている。この期間に感染が広がってしまえば、流行の第4波はさらに長く深刻になりかねない。ワクチン接種率がいくら高まっても感染状況が安定しなければ、我々すべてが強く願う日常の回復は遠ざかることになると強調しました。新型コロナの感染拡大が続いて病床不足が心配されていることから、政府は10日、首都圏以外の地域に対しても病床確保の行政命令を出しました。首都圏以外ではウルサン市の重症患者の病床稼働率が 75% に達しているほか、テジョン市とチュンチョン南道の中等症病床の稼働率がここ2週間 70% を超えています。こうしたことから防疫当局は10日、首都圏以外の医療機関に対して新型コロナウイルス患者専用の治療病床を確保するよう行政命令を出しました。これで重症病床146病床を、中等症の病床は新たに1000病床を確保する方針です。国内外の製薬会社が新型コロナウイルスの飲み薬タイプの治療薬を開発していることについて、韓国政府は9日、開発状況を見ながら購入契約を進める考えを示しました。中央防疫対策本部のチョン・トンリョン総括調整チーム長は9日の定例会見で、海外ではアメリカの MSD とファイザー、スイスのロシュの3社が飲み薬タイプの治療薬を開発中と認識しており、多様な可能性を念頭に交渉を行っていると述べました。飲み薬タイプの治療薬は点滴や注射の必要もなく、在宅療養でも使いやすいところから、開発されれば軽症の患者に投与して重症化を抑える効果が期待されます。飲み薬の購入予算はすでに今年度の補正予算で168億ウォンが割り当てられており、来年度の政府予算案にも194億ウォンが計上されています。韓国でもチンウォン生命科学が開発にあたっていて、現在第2相試験を行っているところです。日本の福島第一原子力発電所の汚染処理水の海洋放出計画を点検するために日本を訪れている IAEA 国際原子力機関のリディ・エブラール事務次長は9日、放出方法の安全性を評価する調査団に韓国などの近隣国家も参加することになると明らかにしました。福島第一原発の視察に続いて日本政府関係者らと会談したエブラール事務次長は東京でオンラインの記者会見を開き、11カ国の専門家らで構成される調査団には韓国や中国など近隣国の専門家も含まれると説明しました。汚染処理水の海洋放出に周辺の国が懸念を示していることについてエブラール事務次長は、 IAEA としては安全性と透明性を科学的ベースで検討する、あらゆる懸念に耳を傾けて対応していくと語りました。北韓の金正恩国務委員長は建国から73年となった9日、祖父の金日成主席らの遺体が安置されている平壌のクムスサン太陽宮殿をリーソルチュ夫人とともに訪れたと朝鮮中央通信が10日伝えました。リーソルチュ夫人の動静が伝えられたのはおよそ4ヶ月ぶりです。参拝にはチェ・リョンヘ最高人民会議常任委員長やチョ・ヨンウォン党書記ら党の最高指導部と朝鮮人民軍幹部らが同行しましたが、金正恩氏の妹金与正党副部長の姿は見られませんでした。金与正氏は9日に朝鮮中央テレビが放送した軍事パレードでも姿が確認されていません。一方、金正恩氏は軍事パレードの参加者らと記念撮影し、荘厳な軍事パレードを通じて我が国の民間と安全武力の戦闘力と団結力を誇示したと述べました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ブネー王陵発掘50周年を記念してブネー王陵からの出土品すべてを展示する特別展、ブネー王陵発掘50年新しい半世紀を準備してが、今月14日から来年3月6日までの期間、忠清南道光州市にある国立光州博物館で開かれます。百済のブネー王陵からの出土品5232点がすべて公開されるのは初めてのことです。ブネー王は5世紀に生まれて6世紀に王となった百済第25代の王で、1971年7月5日光州市で排水路の工事中に遺跡が発見され、その後の調査で日本との関係も浮かび上がり、百済や東アジアの歴史を研究する上での貴重な資料が多数出土しています。常設展示室では王と王妃が身につけていた国宝を展示するほか、企画展示室では発掘調査と研究成果や今後の研究課題を紹介します。今年の初もみじは韓国東部のカンウォン道のソラク山で今月末に見られそうです。民間の気象情報会社 K ウェザーによりますと、山の2割が赤く色づく初もみじを見られる時期は、カンウォン道のソラク山で今月28日、中部地方は今月28日から来月18日にかけて、南部地方は来月12日から21日にかけて見られるということです。そして紅葉が進んで、山の8割が赤や黄色に染まる紅葉の一番の見ごろは、中部では10月17日から30日前後、南部は10月24日から11月5日の間になる見込みです。地球温暖化の影響などで9月と10月の平均気温が徐々に上昇しているため、紅葉の時期も以前に比べて少しずつ遅れています。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。